説教神の温かさ、増田琴牧師です。
愛する皆さん、6月になりました。今朝神様の招きに応えて、皆様お一人お一人がここに集い、また礼拝を共に捧げることができます恵みを感謝いたします。お一人お一人の上に神様の祝福が豊かにありますように。教会には暦というものがありまして、教会の暦では5月23日がペンテコステでした。ペンテコステというのは聖霊降臨といって、神様の力が一人一人に臨んだという、そして教会がそこから出発していったという日なんですね。共に生きる、そういう群れが与えられた記念すべき日です。非常に大まかに言いまして、クリスマスからイースター、ペンテコステまでは神様がイエス・キリストを通じて私たちに恵みを語りかけてくださっている時期、そしてこのペンテコステ、聖霊降臨節といいます時期は、神様と隣人と共に歩むということをテーマに考えていく時期になっています。テーマカラーは緑です。この時期、長い10月ぐらいまで続く時期なんですが、この時期は天霊色を緑にして、平和のこと、あるいは次週は子どもの日、花の日の礼拝、子どもたちのこと、その後青年月間、8月は平和月間、9月は高齢者の祝福というように、共に生きる、そういう私たち一人一人の姿というものをそこで思い起こし、神様の祝福を分かち合っていく時期です。共同緑ヶ丘教会は90周年を迎えて91年目の歩みとなりました。教会ってどういうところだろう、ね、素朴な問いですけれども、これ結構大変な問いなんです。ここに建物が建っている、この建物を建てられたのは教会に集っておられるお一人お一人が心を込めて建ててくださいました。しかし同時に、そもそもでは教会っていうのは何なんだろうか。建物だけではない、私たちが集っている、これを教会、エクレシアと言っています。そのテーマを考えますときに、教会の歴史をひも解きます。75周年の時に共同緑ヶ丘教会の歴史が発行されています。さまざまな時代に教会は何を考えてきたのか、何を大切にしてどのように歩んできたのか、そのことをたどっていくには、やはりその時その時どのような説教を聞いてきたのか、とても大切なんです。今回はその中で、1986年に共同緑ヶ丘教会で行われた夏の修養会の講演、それを私は、発見いたしましてなんていうか、こう教会って宝の山なんですね。いろいろ見ても、あ、こんなところにこんないいものがあった、こんな素敵な皆さんの集いの証があったと発見するんです。1986年夏の修養会の講演に注目しました。印刷して残されていた。この時の講師は鈴木雄豪先生っておっしゃる方でした。鈴木雄豪先生は合同メソジスト教会の牧師、アメリカで生活されて育たれた方なんです。ですから合同メソジスト教会、アメリカの合同メソジスト教会の牧師で、日本には宣教師として来ておられました。青山学院の女子短期大学で宗教主任をしておられたんですね。その鈴木雄豪先生が、講師に来てくださった時の主題、温かく開かれた教会を目指してという題なんです。ですからどういう教会であろうとしているのか、テーマがあるわけです。まず温かいこと、そしていろいろな人に開かれている。ではこの主題に基づいて、温かい、そして開かれた教会というのはどういう教会なのか。鈴木先生がその際にまず語られたのはこういうことなんです。それは、与 温かい教会というときに、その視点が大事だ。そうです、温かいと言いますと、私たちはつい人の関係の温かさ、この教会は温かいとか冷たいとか生ぬるいとか、まるで風呂番をしているかのように、そのこうなんか温かさみたいなことを言うわけですよね。冷たい教会だとか、あの教会は温かい教会だと。皆さんどうお感じになりますか？どういうところでそれを感じますか？温かいという言葉が大切なのは、教会というところにつながっていく、その中で中心の聖書の箇所として挙げられたのが、本日の聖書箇所、ガラテヤの信徒への手紙5章1節です。この自由を得させるために、キリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。この言葉です。教会の温かさは、キリストが与えてくださった自由に基づいている。温かさの根拠、それは神が与えられた自由にある。パウロはそう語りました。意外な気がしますね。温かさの根拠っていうのは、それこそこうおもてなしの心とかですね、なんか気遣いとか、そういうものの中にあるように私たちは思っています。しかしそうではない。キリストによって与えられた自由によるものだ。これはとても大切なことです。私たちの心持ちや態度の問題ではないんです。分かりやすくお伝えするために、誤解を恐れずにお話しさせていただきたいと思うのですけれども、私はある時に初めての教会に行ったことがあるんですね。でその教会に行きましたら、迎えてくださった方々、そしてそこにいらっしゃる方々は、みんな笑顔なんです。ニコニコしている。いいことですよね。今月の暗唱聖句、いつも喜んでいなさい、神様に救われたものなんだから、いつもニコニコしている。でも私はその時、心に深い痛みを持っていました。そしてその時に思ったんです。私がこの教会に来たら、私もいつもニコニコしていなければいけないのかな。天の弱ですから、ちょっとそれはきついな、つらいな。やっぱり生きていく中では、苦しいこともあるし、つらいこともあるし、嬉しくてウキウキしてる時ばっかりじゃない。いや、むしろ今日みたいな曇天の日が多いですよね。晴れやかじゃない。そういう時に、いつもなんだかニコニコしてなければならない、ちょっとつらいな、私は思ったんです。それは人間の態度のことです。では神の温かさっていうのは何でしょうか。先ほどのガラテヤの信徒への手紙、つまりこれはガラテヤ教会という教会に宛てられた手紙なのです。パウロという伝道者は3回地中海沿岸世界、地中海沿岸地方に伝道旅行、宣教旅行をしていました。その1回目に立ち寄ったのが、このガラテヤ地方の教会、人々との交わりを深めました。ガラテヤの信徒への手紙のこのちょっと前のところ、4章の13節あたりを見てみますと、どうもその時パウロは病気だったんですね。体の弱さを抱えていました。そして体の弱さを抱えていたからこそ、私はあなたたちに福音を伝えたと書いてある。盤石な状況ではなかった。エネルギーに満ち溢れて、そして神様の恵みということをバンバン語れるような、そういう状況ではなかった。弱かったからこそ神様の恵みを伝えた。そしてあなたたちはそのことを大切に受け止めてくれた。一生懸命私を看護してくれた。しかしその時から5年の歳月が経ちました。ガラテヤ教会の人々はその時パウロと一緒に受け止めた神の福音からどんどん離れていってしまっている状況が今起こっています。ではパウロが伝えた福音というのはどんなものだったのでしょうか。 それは一言で言うならば、救われるというのは条件ではないということなんです。パウロの時代にはユダヤ人、そしてパウロも神に従って生きるということは律法を守ることだと信じられていました。今朝ご一緒に分かち合ったガラテヤの信徒への手紙5章には割礼を守るという言葉が出てきました。男性が生まれてすぐに性器を手術する、その割礼を受けることがユダヤ人の印であり、律法を守る者の印だとされていた。律法を守ることこそが神様の愛に従って生きることだと、そう信じられていました。パウロはそのことに非常に熱心な人だったんです。どこまで熱心だったかというと、自分もそのことにパーフェクトであらなければならない、完璧であらねばならない、そしてそこから遠ざかっている人、守ることができない人をどんどん非難し、どんどん切り捨て、どんどんその人たちを追いやっていった。特にキリスト者となって立法ではないイエス・キリストの愛に従って生きている人たちを迫害して縛って牢に追いやっていたんです。でもパウロは復活のイエスと出会った時にその生き方を変えられました。人の熱心さ、人が条件を整えようとするのは自分から神様に近づいていこうとすることです。自分が完璧に何かを守っていこうとすることです。でもこのパウロが復活のイエスと出会ったのは、自分が全くそういう準備も何にもできていない時に、神様の方から私に近づいてくださった、神様がこの私のところへ来てくださった、その出来事だった。条件を揃える、そうでないと愛されない、私たちはそういう世界に慣れ親しんでいます。条件を揃えるから選ばれる、それがなくなったら愛も失う、努力してそうでないと愛されない。でもその心の中にあるのは脅しです。これが守れないと神に見捨てられる、これが守れないならばあなたは一緒の仲間ではない、愛されない。本来律法というのは神様の愛に応えて生きる生き方のことでした。しかしだんだんとそれがむしろ人を縛るものになっていった。パウロ自身もそうでした。正しいものであろうとすればするほど自分がそれから遠いものだと思い知らされる、不十分だと。パウロはそれを奴隷の首輝きと言ったのです。まるでつながれているようだ、自分を縛りつけているものだ、自分自身を縛っているもの、パウロの時代はそれが律法を守るということでした。しかしパウロは復活のイエスの声を聞いて、今までの在り方から根本的に変えられたんです。自分から神に近づいていこうという在り方ではなくて、この自分に近づいてくださっている神の姿、イエス・キリストの姿、イエス様が私のところに近づいてくださっている、努力して手に入れるものではなくて、むしろその近づいてくる愛を私が本当にそこで受けよう。キリスト教主義学校などでも時々お話をさせていただくのですけれども、私たちの社会には2つの価値観というもので人は人を評価判断していると思います。そしてその価値によって私たちは自分のことも周りの人のことも考えています。それある一つの価値というのは to do、 その人の行為、できることによってもたらされる価値です。これを付加価値と言います。付加というのは付け加えるという意味です。その人が何ができるか、どのようなことが果たせるか、努力して手に入れてきたものによって評価される。大学受験や就職活動とかいろいろありますよね。 この時にお祝いされるのは合格祝いです。おめでとう。付加価値を達成した時にはそのことによって達成感が得られて、また自己評価が高まることがあります。でも例えばもっとやれるはずだったなと自信を失ったり、ある時には自分が持っていないものに気づいて焦ったりすることもあるかもしれません。それが自己卑下や自己嫌悪に結びついていくということを私たちは日常的に経験しています。私たちには実はもう一つの価値があります。それは存在価値と言われるものです。 To be、 あなたがそこにいる、あなたが生きているということ、それは途方もない大切な、かけがえのないことなんですよということです。私たちはしばしばそれを見失います。同じお祝いでも誕生日のパーティーです。1年に1回、誰にも等しくやってきます。1年に5回とか6回来てもちょっとあんまりありがたくないですよね。まあ、3歳とか5歳の子はいいかもしれないですけどね。1年に1回必ず誰にもやってくる。おめでとう、今日も6月お誕生日をお迎えする方におめでとう。それは欠けていることや足りないことを数えるのではなくて、自分にあるものに気づくことなんです。自分に与えられているものに気づくことです。感謝する心です。そして存在価値というのは、私たちがどういう状況にあろうとも、どんどん前進しているときにも、喪失感に打ちのめされているときにも、変わることはありません。神様の眼差しってそういうものですよね。自分を縛っている評価というもの、それは人それぞれです。この時代のパウロの時代の人々にとっては、それが律法によって評価されるということでした。神に近づく手立てでした。神に近づくと言いますと、なんかものすごいこう信心深い人のことのような気がするんですけど、ものすごくシンプルにこう言いますと、生きててよかったなっていうことなんです。生きててよかったな、この命は生かされた命だったんだなっていうことです。それが神に近づくっていうことです。ああ、私のことは神様が生かしててくださってるんだな、こんなにいろんなことを手放さなければならないような状況に起こったって。罪というのはこの命が神様から与えられたものだということを忘れてしまっている生き方のことなんですね。だから私たちは自分の計りで自分のことも周りの人のことも子どもたちのことも計ることしかできなくなって忘れていってしまう。そして常に足りないと自分を傷つけます。周りの人もそれで評価する。そうやって生きているのが私たちです。イエス・キリストはその縛っているものから解き放つために十字架にかかってくださったのだ。パウロはそう語っているのです。あなたを縛っている、苦しめているものからイエス・キリストは解き放ってくださいます。あなたが本当に大切な、かけがえのないものであるということを示すために、イエス・キリストは最も人の評価の低い、呪われていると言われたその十字架にかかってくださったのですよ。苦しめているものから解き放たれる、それは自由になるということです。人の評価によってのみ自分を判断して傷つけるような生き方から解き放たれていこう。それがイエス・キリストの福音です。残念なことに生きている間はでも完全に解放されません。いつもその重力に私たちは引き戻されていきます。でもだからこそ日曜日、週の最初の日に私たちはイエス様の十字架のもとに集まるんですね。もう一度神様からいただいているその命を その感謝を思い起こそう。私たちは愛されるということ、神に近づくということは努力によって得られるものだと思っています。生きがいとか、生きててよかったという達成感とか。しかしそうではない。聖書の神はご自分から私たちに近づいてくださる方なのだ。そのことを同じパウロが書きました。コリントの信徒への手紙の1章というところではこのように語っているんです。新約聖書の300ページです。1章18節、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。世は自分の知恵で神を信じる、神を知ることができませんでした。神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになってくださったのです。鈴木雄剛先生は、神の温かさは神の愚かさだと言われたんです。私たちが近づこうとする前に神の方から近づいてくださる。そしてコリントの信徒への手紙1章には26節でこう書かれているんです。あなた方が兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。そうした条件で選ばれたのではない。パウロはむしろ無学な無力なものを選ばれた。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためだ、そう言われているんです。神の温かさ、神の愚かさのことだ。十字架という技、人間に最も忌み嫌われるそういう死を通じて表された愛の姿だ。それ以外ではないんです。私たちは無条件に神様から愛されている。そのことを信じる、信頼する、それだけだ。パウロ、そして後にルターが語った信仰による義というものです。でもそれが難しいんですねとっても。私たちはそういう愛に慣れていません。だからいつも自分が知っているあり方に戻ろうとします。ガラテヤ教会の人たちもそうだったんです。自分たちがよく知っている、あ、これをやったら評価される、これを守ったら偉いね、神様に近づく、そしてそのことによって、あの人にはかなわないけど、まあこの人よりマシかな。私たちのよく知っている世界に引き戻されていく。教会の温かさというのは、その神様の愛に私たちが信頼を置いている、その神様の愛に私たちがより頼んで共に集っているということです。鈴木雄剛先生はその講演の中でこうおっしゃっています。教会が社会に埋没するとき、絶対的な神ではなく世間の眼差しが神になるとき、神に向かって生きるのではなく世間に向かって生きるとき、温かさは必然的に失われていきます。私たちの神様は私たちをそのように愛し作っておられる。そのことを私たちはイエス様の十字架によって知らされる。そして復活によってその愛が滅びることはないということを約束されています。一人一人のところにその愛がとどまったということをペンテコステのその日に私たちは印としていただいているんです。でもそこから離れてどうしても世間の目が神になっていく、そうなった時に私たちの間から、私たちの教会から温かさは失われていきます、そう語られています。どれだけ社会的に成功して多くの人々から称賛されていても、失敗して惨めな思いを抱えていても、教会ではありのままの 神の前にある姿で私たちは礼拝をして互いに祈り合います。だからどんな時にもいつでも帰ってこられる時なんです。人によっては同窓会に行きづらいっていう方いらっしゃいますね。同窓会に行くと周りの人たちみんなキラキラ輝いてる、みんな健康に見える。でも教会はそういうところじゃない。ニコニコできない時、辛い時、でもその自分の重さを担ってイエス様の十字架の前でみんなが等しく祈りを合わせる、そういう場所です。それが教会の温かさです。だから私たちは辛いことがあっても、喜びに満ち溢れていても、どんな国や民族、性のあり方、そういうことではなくて、神様の前に生きるものとして集められます。私たちはこの教会がその土台を作っていこうとしていたこと、信仰の先輩たちが私たちにその信仰を手渡そうとしていたことを大事に受け止めたい。そして今を生きる私たちも、その神様の愛に応えて生きる、温かい教会でありたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちが共に集うことができた恵みを感謝いたします。ライブ配信を通じて祈りを合わせ、共に礼拝を捧げている仲間もいます。共に集うことの恵み、喜びはなんと大きいことでしょう。コロナのこの厳しい状況の中にあっても、私たちにとって礼拝は灯火であり、また礎です。そして私たちは神様が自らを愚かにして、愚かなものとなって、人間の様となって、このような本当にどうしようもない、そういうものの一人となって私たちの間に来てくださいましたことを感謝いたします。ですから私たちは恐れることなく、ありのままの姿でこの場へと集います。あなたが私たちを招き、また私たちの罪を、あなたを忘れて生きていたことを許して、受け入れて新たな力を与えてくださるからです。神様、どうぞ私たち一人一人の上にあなたの力を与えてください。あなたの許しによって、あなたの愛によって生かしてください。私たちは弱く、いつでもよく知っているそのあり方へと戻っていこうとしてしまいます。まるでバネが戻っていくようです。けれども神様、あなたは私たちに自由に生きるようにと招き、そしてそのことへ向かって歩くようにと励ましていてくださいます。どうぞ私たちが今週もその自由に従って愛を持って生きることができますように。主なる神様、今この時病の中で苦しんでいる、そこから神様に癒しを願っている愛する方々がおられることを私たちは覚えています。どうぞ手術を受けられたお一人お一人を、あなたが癒しの手を伸べて、どうぞ豊かに抱いてください。愛するものを天に送って、言葉にならない痛みを抱えているご家族の上に、神様どうぞあなたが寄り添ってくださいますように、独り子を失った神様が、私たちには届くことのできない深いところで慰めを与えてくださいますように、それぞれの場所で主の平和のために祈り行動している人たちをあなたが支えてください。コロナの状況の中で医療に携わり、また人々の生活を支えている、この社会のただ中で自分の荷を担いながら歩いている一人一人をあなたが祝福し、力を与えてください。そしてどうぞ私たち一人一人が神様の愛によって包まれますように、 平和が奪われ、紛争の地となっているその聖書の地にあなたが平和をもたらしてください。自由を求めている民衆にあなたがどうぞ勇気を、そしてそのことを支えている一人一人の祈りをあなたが聞いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。